説教 CD ナンバー137、本日のメッセージは警告と題して、2011年6月4日にもたれました礼拝内容です。話、城間正達。
今日もまた共に、学んでみたいと思いますね。今日の説教は、警告という題で、話したいと思います。この警告というのは、前もって危険であるということをですね、気をつけるように注意すること、このそのままでは滅んでしまうよということでね、この前もって危険を知らせるということなんですね。今東北の大震災もまだまだ復興が遅れて時間かかるみたいですね。この東北の地方にですね、今から100年前も大地震があったって頻繁にあるわけですよね。東北の地方というのはね、これは今から100年前の話なんですけども、東北に海に面した山間部でですね、そこはもう平野になっていたんだしね、盆地みたいになって、今もありますよね、山に囲まれて盆地になっているんですけども、多くの人が山に囲まれた平地に住んでいたというんですね。そしてある時に大地震が起こったというんですね。そしてしかしたった一軒だけ山の上に住んでいた人が一人いたって、山の上にですよ、他はみんな平地に住んでいたって言うんですね。そしてこの農夫がですね、この大地震があったところをですね、山の上から見たら遥か地平線にですね、黒い塊の波がですね、地平線がこの大きな壁のような黒いのが押し寄せてくるのは発見したわけですよね、この農夫は。そして波の塊が寄せてくるのを見たその農夫はね、その瞬間、あ、これは津波だと分かったんですね。そしてですね、このじゃあ平地にいる住民にどのようにして合図しようか、ね、どのようにね、避難させようか、ね、しかし時がなかったって、時間がなかったって。皆さんどうしたと思いますか。その山の上にいるこの農夫は、これは有名ですよね。このとっさの判断ですね、松明に火をつけて稲わらと自分の家に火をつけたって。そうするとですね、この赤々と燃えてきたんですね、この山の上がですよ。そうすると平地にいた住民たちはね、火を消そうとして全ての人が山の上に登ってきたってというんですね。この火を消しにやってきたって。その瞬間津波が押し寄せてきてね、この盆地である平野をみんな流されていったって。そして全員が助かったってね、すごいとその判断ですね。自分の家に火をつけるということね、これ普通の人でしたらね、こんな時にそういうこと考えられないんですけども、そういうことをやって全員救ったという話があるんですね。そしてこの前のある93歳の老人がですね、東北大震災のことで、ね、警報だけはしっかりと伝えなさいって、ね、この堤防なんか5メートル10メートル作ってもね、これ当てにならないものであるって、警報をしっかり鳴らしてね、警報が鳴ったら山に逃げようという、この93歳の老婆はですね、17歳の時に父親からその話を聞いたって。大地震が起こったら何も持たないで山にすぐ逃げなさいって警報を聞いたらですね、 それが頭にあったもんですから93歳 の老婆はですね、すぐ山に逃げて助かったというんですね、うん、そこのまた石碑があってですね、うん、ここから下に家を建てるなって、ここから上に家を建てなさいというね、石碑、この坂の上に家を作りなさいという石碑があったというんですね。自分の命は自分で守れという言葉があってですね、だからそういった石碑があったにもかかわらず、多くの人はまた下の平野にね家を作ってしまったって、ね、100年前の教訓が生かされてないね、風化されてしまってるって、ね、この大震災というのを軽く見てはならないって、ね、ノアの時代は120年間ノアは警告したけども、ね、彼らの耳にはこの虚しい作り話にしか聞こえず、ほとんどの人が信じなかったというんでしょ、8名しか救われなかったというんですね。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべく真理に対する愛を受け入れなかった報いである。テサロニケ第2章の実説ね、愛、神の愛を受け入れなかった、警告を受け入れなかった報いであるというんですね。じゃあ現在ですね、私たちは何を警告すべきでしょうか、ね、そこにこういう文章がありますね。ダニエル書12章を読み研究しようではないか。それは終わりの時までに我々すべてのものが理解を必要とするであろう警告である。ダニエル12章はね、警告の使命であるって、ね、研究すべき書というのは何と言いました、ダニエル書12章って、これが研究すべき今の書であるって言うんですね。そしてこの全ての警告を理解しなさいとありますよね。我々全てのものがダニエル12章を理解し研究しなければいけない、これがダニエル書12章は警告であるという、この未来形になっているというんですね。今から学ぶべきものであるって、それは私たちが警告すべきものであるっていうんですね、うん、これはホワイトホジの手紙、1903年に書かれた手紙ですね。1844年の過去なんですか、ダニエル12章は、それとも未来なんでしょうかね。1903年に書かれたといいから未来になるわけです、これがですね。ダニエル12章は過去か未来か、これははっきりさせないといけないというんですね。予言はまだ起こらないことを前もって告げ知らせる。私はですね、24、5年前からダニエル書12章はね、いつも疑問に思っていた。なぜ世界総会とかですね、教区は、そして1840年から過去に遡って計算するのか。じゃあ1844年の人で予言は終わったのかと、いつも疑問に思っていたんですね。アドベンチストの先駆者たちは1844年再臨が来ると思い、ダニエル12の3つのタイムラインを1798年、1844年にこの終了させたというんですね。すなわち過去に起こる1260年の迫害期間、2300の明日というのタイムラインの反復にしかならないと、それは、ね、1840年から過去に遡って計算した。どうして神様はですね、過去のことをダニエル12章に予言なさったのかね、私非常に疑問だったんですよね、うん、神様はその時その時にいろんな人を立ててね、真理を解明する。なぜ過去にね、解明されたことを神様ダニエル書12章にまた予言するんですか、疑問に思ったんですね。今は、これは未来か過去かということのいろんなこの理由を今述べてるわけですよね。第一番目に1843年にね、 図表を作ったって、ミラーたちは。そして、三つのタイムラインの、ダニエル書12章の三つのタイムラインのところが空白になったっていうんですね。そこをどのようにして埋めようかということを考えたっていうんですね、ミラーはね。1843年の図表は神の御心であった。また神の御手が数字の中にある間違いを覆い隠して、彼の手が覗かれるまでは誰もそれに気がつかないようになっていたことが分かった。初代文書155ページにね、神が覆い隠されたって、その数字は間違いだけどもね、隠されていたって。というんですね。この、じゃあ、今も、現在も、セブンスデーアドベンチストのダニエル12章の理解はこうなっているんですね。1843年から1335日を引いたら何年になります？ 508 年になるって。508年に何が起こったんですか？フランク王がね、カトリックに改宗したということだけなんですよ。508年というのは。そして1798年から1260年を今度引いたって。すると538年、当たり前ですよね。538年からね、1260足すと1844年になるって。いつもですね、過去に逆算して計算してるんですね。そして1798年から1290年を今度引くわけですよ。そうすると何年になります？508年になるって。最初のあの、1335年を引いたのは508年でしょ？1290年を1798年から引いたら508年になる。あ、やっぱし508年というのが当たりだなということになってしまってるわけよね。うん、これはね。そして、1798年からプラス45をするって。プラス45というのは何の意味ですか？1335プラスですね。あ、引く1290は45日。だから1798年にプラス45したらですね、1843年になるって。こんなデタラメでね、この試行錯誤しながらいろいろ当てはめて、パズルみたいに当てはめてきたのがね、アドベンチストの先駆者たちだったんで、それをね、今ダニエル12章はこういうものだというのをみんな信じてるんですよ。それは大きな間違いなんですね。次にもう一つは、ダニエル書の流れは2章の像から始まってる。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマというのがね、これが基盤になってるというんですよね、2章が。そして7章、8章でいろんな動物ので、この分かりやすく説明していってるんですね。11章でまたそれの繰り返し、7章、8章、11章でそれの繰り返し、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマね、それの繰り返しであるんだけど、前に向かって進み、特に小さい角、塔の角から出た小さい角というのの説明に、ね、なってくる。そして次は、荒らす憎むべきものがどういったものであるのか。そして11章では北の王についてね、詳しく述べてきてる。だんだんとね、先に行くに従って詳しく述べられているんですね。さらに詳しい情報を追加しているんですね。だからダニエル11章の後半から未来に入って、12章で最後の時代に入ると、こういうね、流れになっています、ダニエル書というのはね。その次に、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉をし、この書を封じておきなさい。ダニエル 12-4、 こう書いてありますよね。終わりの時というのは、ケーツというヘブル語を使われている。このケーツというのは、末端時とか時の終局、境界線の淵、終末、最後、究極の終わりという意味である。ね。究極の、もう末端であるって。この淵であるって。そういうのが、終わりという言葉であるっていうんですね。ダニエル12章を読み研究しようではないか。それは終わりの時までに我々すべてのものが理解を必要とするであろう未来系警告であるっていうんですね。ダニエルは終わりの時まで どれぐらいあるのですかと二度尋ねておりますよね。ダニエルは最後の時代に立ち上がるというのをね、死んで蘇る人たちね、ダニエルは入ってね、再臨の目前に蘇ってくるという意味なんですね。ダニエル12章の終わりまであなたはこの待っておきなさいと言うんですね。ダニエルはヨハネの黙示録において開封され、我々に地上歴史の最終場面を垣間見て見せてくれる。黙示の証114にこう書いてありますね。そして次に、聖書の言葉は象徴や比喩が用いられてない限り時義的に解釈するというのはどこにありました？大曹統議官の365ページにね、象徴や比喩が使われてない時にはね、時義通りに解釈しなさい。これが予言の解釈する原則であるって。ダニエル12章はね、どんな象徴使われています？ね、獣とか象とか角とか火とか水とかそういうのを使われています？ね、角とかね、象徴が一つもないって。だから時期通りですね、1260日1290日1335日はね、その時期通りに解釈しなさいってね。この過去に遡って 何千年といって遡って計算しましたよね。現在ですよ、1260年というね、1335年という数字をね、過去に遡って計算するとね、誰も待つ人いないですよ、これはね。そして次にですね、未来か過去かであることはね、黙示録十章の六節にもう時がないという言葉があるね。予言的時の終わりは1844年に終了したという、これはどういった意味なんでしょうか？1844年にね、予言の時は終わったと初代文集にもありますよ、これ。じゃあ予言の時は終わったら、ダニエル12章はもう終わったのか、過去のもの、やっぱし過去のものだったんだなと思うようになるんだけどもね、これは2300の夕の朝という予言がね、終わったということであるって。2300というのは何年何月何日というのね、日にちが設定されていたって。だから再臨の日時がね、そのピシャピシャとその2300のタイムラインというのはね、ちゃんとあるんだけど、その予言が終わったという意味なんですね。だからその後に、1844年後にですね、いろんな再臨の日時を定める人々が出てきたって。ファーストデイ、セブンスデイ、アドベンチストとかね、そういった人たちがね、日を設定して混乱が招いてきたって。だからホワイト夫人は1844年にこの予言的時の終わりは終了したよということを言ってるわけですよね。ダニエル書12章のタイムラインはイエスの再臨の日時は示したものではない、未来の所持権を描写しているものであるって言うんですね。3つのタイムラインは恩恵期間の終了やキリストの再臨の日時を知らせるものではない。それは第一天使、第二天使の使命を述べ伝えるんだけども、それ以上に第三天使の使命ですね。この黙示録にある14章の9節から12節の第三天使の警告に強調を置いたものであるって。これがダニエル12章の警告であるって言うんですね。第三天使の警告のメッセージはダニエル12の7から13の主題である。おおよそ獣とその像と拝み、額相手に刻印を受ける者は神の怒りの激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊たちの前で火と硫黄とで苦しめられる。神の激しい怒りの葡萄酒というのは7つの災害が下るというんですね。だから偽りの安息日、バビロンの罪を暴露する警告なんですね。そして 7つの災害に巻き込まれない方法ですね。また天における至聖所のイエス様の中保の取りなし、第三天使の使命は至聖所に向かって指さしたというんですね。だからそれを目に向ける警告であるというんですね。だからダニエル12章というのは未来における警告で、3つのタイムラインは今研究すべきものであるというんですね。ダニエル12章は、ね、未来であるって、これははっきり私たちね、確信しておけなければいけないというんですね。この最終時代に生きる最後の世代に神の巻物は完全に開かれる。1844年にダニエル12章が完全に理解されたら、最後の世代に新しい真理の発展はないのかと。最後の救出、最後の危機を理解することはできるはずがない。要因はそれが成就するときに生きている者たちに希望と喜びを提供するために与えられているものであるって、ね、今現在私たちに希望と喜びね、救出から喜ぶ、これを与えられているものであるって言うんですね。真理にはどの時代でも新しい発展があった。つまり時代ごとにその人々のための特別の神からの使命があった。古い真理は重要である。新しい真理は古い真理から切り離されたものではなく、古いものの解明である。古い真理を理解して初めて新しい真理を悟ることができるって言うんですね。古い真理は重要である。それを理解しないと新しい真理は理解できない。キリストへの道105ページにこう書いてありますね。多くの者は心に抱いている何かの考えを放棄したり、何か大切な意見を捨てたりするよりは、むしろ光の父から与えられる真理を拒むのである。人間の言い伝え、偽りの教えが真理を求める心と理解力と破壊する。これが各時代の希望上巻の356ページにこう書いてありますね。この聖書を開いてみましょうか。聖書のルカの5章ですね。ルカの5章の37節。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、そしてブドウ酒は流れ出る。皮袋も無駄になるであろう。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである。また誰も古い酒を飲んでから新しいものを欲しがりはしない。古いのが良いと考えているからである。だからユダヤ人たちはね、新しい真理が示されても、人間の言い伝え、この人間の教えね、偽りの教えに染まっていたからね、新しい真理が来てもね、受け入れようとしなかったって。ね、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなさいって言うんですね。この再臨直前の教会の状態は、再臨の教義はないがしろにされ、曲解され、不明瞭となり、ついにはその大部分が無視され見失われてしまった。教会の中の謙遜と敬信の精神が高慢と形式主義に変わったとき、キリストに対する愛と彼の再臨に対する信仰が冷えていったというんですね。だから無視する、そして見失うということね、拒むというのは非常に怖いことなんですよね。警告を。洪水前の人々はこの世の事業と快楽に夢中になっていて、洪水が襲って一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。彼らは天来の警告を与えられたが、聞くことを拒んだ。そのように今日世界は神の警告の声を全く無視して永遠の破滅へと急いでいる。世界は戦争の精神でかき立てられている。ダニエル11章の予言はほとんど完全に成就しようとしているというんですね。教会の勧告の上巻の74ページに。だからダニエルの11章は後半は今から未来に起こるべきものであるというんですね。この前台風がありましたよね。台風2号が来ましたけどもね、この台風は いつどこで発生してね、いつ沖縄本島に来るのか、ね、何日ぐらいで来るのか、そして中心最大風速は何メートルなのか、ね、このいつ上陸していつ抜けるのか、ね、危険に備えて詳しい情報が必要であるんで、私たちはそのようにダニエルの十二章の三つのタイムラインもね、いつ起きていつ終わるのか、ね、どのぐらいの強さなのか、迫害はどのぐらいの強さなのか、ね、迫害はいつまで続くのか、このね、三つの組み合わせ、ユニットがね、非常に大事だろって。三つのタイムラインの組み合わせというのが大事なんですよね。だから、そういうことをね、きれいにこの、三つのタイムラインありますよね。ダニエル十二章ね。どのようにきれいに組み合わせていくかね。それ問題であるってね。1844年直前、ダニエル書8の14がウィリアム・ミラーによって解明された。その時が来たのでね、誰かによって解明されたって。定まった時に予言は解明されるわけですよ。ダニエル12の7から13の予言的タイムラインは、最後の世代によって明らかにされる。その時が来たからであるって言うんですね。この今までロックしてキーが鍵かかっていたのがね、その時になって外されて解明されるわけ。各時代の小さなこの扉の真理ね、各部屋はね、このアダムから始まって現在までの各時代の真理というのは、その鍵がね、その部屋開けられていったって、その時になって開けられていったというんですよね。だから最後の部屋の鍵がね、今開けられたって、ダニエル12章がね、解明されたって言うんですね。ダニエル8の14の予言的タイムラインは、1840年内の死者の調査心配の開始を警告してるって。ね、2300の明日というのタイムラインというのはね、死者の調査審判の開始するのを警告してるって。ダニエル12の7から13話のタイムラインは、生きてる者の調査審判の終了の出来事と関わってくるというんですね。最後の世代に警告することを示されているというんです。人々は自分たちの危険に目覚めなければならない。恩恵期間に関連した厳粛な出来事を準備するために目を覚まさなければならない。大総統上官の398ページに、ね、危険に目覚めなければならない。恩恵期間に関連したね、厳粛な出来事を、に準備しなさいって言うんですね。ダニエル12の5章から13節と、黙示録13章はひとまとまりユニットである。だから黙示録13章を理解しないとダニエル12章は理解できないようになっている。これは一対であるとね、言うんです。神のためにとってダニエル12章のこれらの3つのタイムの警告は、何を言っているかを知ることは非常に重要なことであるって、ね、じゃあこのダニエル12章をちょっと開いてみましょうか。12章の、まず12節ですね。12章の12節にはこういう言葉が出てきます。待っていて1335日に至るものは幸いです。待っていてというのは何を待つんでしょうか、ね、だんだんとこれは詳しくなってきますけども、米国の日曜休業令が立つのを待っていなさいという、待っていてというのね。そして1335日待っていてというから、1335年待つ人はいないですよね。ね、13回ぐらい死んだり生きたりしないといけないね、これはね。だからこれは過去のものではないということを分かる。待っていてだからね、1335日であると、至るものは幸いです。そしてですね、このタイムラインというのはね、 時刻表というのはいつも聖書の原則があるって、始めと終わりにね、この神の声とかね、神の命令とか、ものを言うものでいつも始まってるって言うんですね。すべてのタイムラインの始めと終わりは、ものを言う、神の声で終わる。ことはすでになったとかね、法令が発布されたとか、ね、警護者のこの警告が始まったとかね、王の帰還命令が始まったとか、そういうのが出てくるというんですね。国家がものを言うというのは、立法及び司法権の活動のことである。大総統議官の161ページ。国家がものを言うというのは、どんな意味なんでしょうかね。このダニエル9章の25節は、エルサレムを建て直せという帰還命令がアルタシャスタ王から、ね、発布されたわけでしょ。それによって2300のタイムラインはね、始まったって。終わりは1840年に終わりますよね。それはこの調査審判の開始するという神の声で終わってるって言うんですね。そしてダニエル4章の17節には、この宣言は警護者たちの命令によるものという言葉が使われている。ネブカデネゾルが気違いになって7つの時を過ごしましたよね。その時も発布する前にね、この警護者たちの命令によるものという言葉で始まっているというんですね。予言が成就すると必ず予言で終わるということね。だからじゃあ1335日の始めはどれで始まります？聖書の聖句を持ってくると、子羊のような角が二つあって竜のように物を言ったと、黙示録13の11ね。羊の二つの角というのはどこの国を表しています？政治と宗教の自由の国というのはどこですか、ね、アメリカ合衆国ね。このアメリカ合衆国が子羊のような角が二つあって竜のように物を言ったというのは、物を言ったというのは何を表していますかね。日曜休業令が発布されるということね。だから1335日は米国の日曜休業令で始まる。1335日、一日一日とこの数えるって待っていただからね。またはね、カウントダウンしなさいって。1335日からね、どんどん一日一日引いていってね、うん、あと一日でこの神の声が聞こえるんだなということをね、うん、この計算できるってありがたいですね。神様ね、あと何日でね、神の声が聞こえるということね、これ計算できるって言うんですね。だから時期通り1335日待つんですね。その時に待っていて1335日ね、に至るものは幸いですという言葉、幸いですという言葉はね、天からの神の声が聞こえてイエスの来られる日時とか宣言され、永遠の契約が神のために伝えられる、祝福が宣言されるという、大総統議官の419ページにこう書いてありますよね。祝福、幸いが宣言される、待ってる人にね、うん、祝福であるって、ね、非常にこれありがたいことね、うん。だから1335日のタイムラインというのは、神の声を待つ、救出されるこの期間であるって。これがダニエル12の12なんですね。次に1260日という言葉が出てきますよね。この蚊のこの雨布を着て、7節ですね。蚊の雨布を着て川の水の上にいた人が天に向かってその右手と左手を上げ、永遠に生きるものを指して誓い、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去るときにこれらのことは皆成就するであろうというのを私は聞いたと。 これはどういった意味なんでしょうかね。この蚊の天布を着ている人は誰を表しています？イエス・キリストね。イエス・キリストがね、水の上に来て、水の上にいた人が天に向かってね、その右の手と左手を上げたというんですね。そして一時と二時と半時というのはよく研究していますよね。ね、一時は一年、二時は二年、半時というのは半年ね、三年半、1260日になるわけですよね、これね。1260日という言葉というね。そして、この聖なる民を打ち砕くというのは、聖なる民というのは、どのような人でしょうか。聖なる民というのは、神の戒めもあり、イエスの信仰を持っている人たちね。女の残りの子ら、神の戒めを守り、イエスの証を持っている人たち。これが聖なる民という。ね。これが聖なる民の前にね、近代訳で彼がという言葉が作って。彼が聖なる民を打ち砕くことが消えるときに、彼というのは誰を表すんでしょうかね。彼というのは反キリストであるって。だからね、このダニエル12のこの7節はキリストと反キリストの戦いであることがわかるって。ね。彼がというのはね、そこで言ってるように、ね、過去もローマが迫害した神の民を、ね、未来もまた繰り返しローマが迫害するって。そうすると彼がというのはね、ローマ法至上権ということになるわけ。法王至上権がね、また神の民を迫害することになるというんですね。そしてこれらのことというのがありますよね。この聖なる民を打ち砕くという力、打ち砕くというのは何を表していますかね。打ち砕くというのは迫害を表しているって、ね、聖なる民を迫害するというんですね。そしてこれらのこのことを、ことはというのはね、どれのことでしょうか。これらのことというのはね、天で起こった大騒動でね、サタンとキリストの戦いでね、悪というのがどういったものであるのかね、全宇宙にデモンストレーションするって。そしてですね、このエジプトのパロ王の前でヘブルの男の子が生まれたら皆殺させよという命令がありましたよ ね。この神の民の迫害が始まって、そして最後はパロ王の長子をはじめエジプトの長子がみんな死の天使によって殺されたね。神の民の迫害がまず先にやってきてね、最後は悪人たちの滅びって。これらのことというのは、悪というのがどういうものかね、完全に宇宙に出てくるって。これらのことがみんな成就するだろうというのは私は聞いたというんですね。これは1260日というんですね。この1260日の始めはどれから始まりますか。この獣にはまた大言を吐き、けがしことをする語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。これは黙示録13-5にですね、この大言を吐き、けがしことを語る口が与えられた。42ヶ月間というのは1260日になりますよね。活動する権威が与えられた。黙示録13-5ですね。このさっき言い忘れたんですけどもね、聖なる民を打ち砕く力というの、彼がというのは、そして彼は聖徒に戦いを挑んでこれに勝つことを許された。黙示録13-7ね。それはローマ法王である。そして、この1260年間の62日のタイムラインの終わりは、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、また その獣の像を拝まない者は皆殺させた。黙示録13の15ですね。この獣の像が物を言うことで1260日の迫害の期間は終わるって言うんですね。だから1260日というのは迫害の期間であるって言うんですね。そしてダニエルこの12の11で、これ非常に今難しいところなんですけども、ジョークの犯罪が取り除かれ、荒らす憎むべき者が立てられる時から1290日が定められているという言葉がありますけども、ジョークという言葉が出てきておりますよね。そこでね、ジョークというのは、タミードといってね、連続体とかね、そういう永遠から永遠にという意味があるみたいですね。私はこのジョークというのは主権であると確信していますけども、まあそれぞれ皆さんも考えが違いますのでね、こういったいろんな意見がありますね。ジョークというのは安息日であるのか、キリストの奉仕であるのか、ローマの異教であるのかね、異教ローマであるのかね、多神教であるのか、いろんな意見があるって。それはしかしだんだんこれは分かってくるんだけどもね、あまりこれは論争しないようにって、これでね、うん、ジョークであまり論争してはならないってね、言うんですね。だからこのジョークというのは、私は権力のサイクルであると思うんですよね。連続体というのはね、アダムからサタンに奪われたこの主権はね、サタンに、そしてニムロデというのをね、行って、そしてバビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマと来てですね、異教ローマ、そして無神論権力ね、ローマ法教、これナンバー2というのかね、最後はね、ナンバー1とナンバー2がありますから、そして神のために、神のため、神に主権が移動してね、このアダムからね、与えられた主権がまた神に戻ってくるというね、権力のサイクルのことだと私は思っていますけどもね、それは皆さん各自でまた研究してくださいね。そしてジョークの犯罪という言葉があるね。犯罪は付け加えれた ものであるって、初代文書155ページにね、犯罪というのはいらない言葉って、これはね、学者がね、勝手に付け加えたものである。ジョークというのは日ごとの奉仕と思ってね、あ、犯罪を付け加えようなと思って付け加えたものであるって言うんですね。そして取り除かれるという言葉がありますけども、ダニエル12の11はですね、取り除かれるという言葉がスールとかスーアという言葉を使われてるって、ヘブル語でね、そのスールというのは捨てるとか放棄する意味があるっていう意味があるという意味ですね。そしてダニエル8の11とかですね、11章にジョークのこの犯罪が取り除かれるという言葉がね、ダニエル8章に3回ありますよね。ダニエル11章に1回、全部でダニエル書5回ジョークの犯罪が取り除かれるという言葉が使われている。このダニエル8章と11章の取り除くという意味はですね、ヘブル語でルームという言葉が使われている。それはルームという言葉は高揚、高めるとかね、吸収するという意味があるって。だからダニエル11章とダニエル12章の取り除かれるという意味はね、全然違ってくるというんですね。取り除くというダニエル8章のルームという意味はね、高めるとか吸収するという意味があるって。これは異教の太陽礼拝を高め吸収し、日曜礼拝を取り入れるということが意味があるっていうんですね。高揚するって、高めてね、この異教ローマから法教ローマに主権が移行したことに、移行してるということがね、アドベンチストの過去の先駆者たちもそれは理解してたという言葉が
ありますね。神のための迫害と迫害者の支配の期間は538年に同時に始まった、ね、異教ローマから宗教ローマに主権が渡った時に神のために対するね、この迫害と支配期間が同時に始まってたということですね。過去においての1260年間のこのパターンというのは未来においてもそのようなパターンがまた繰り返されるというんですね。ダニエル12の11もこの米国と全世界が自然災害、経済破綻するとローマ法王に援助を求めるようになる。地の王たちは主権を放棄し捨て主権を法王に手渡す、すなわち主権が移行する。中世時代に異教ローマから法王教ローマに主権が移行したように、上国というのは主権が取り除かれ、この取り除かれというのは放棄という意味がありましたよね。ダニエル12章はその放棄というのは自分たちの主権をね、この放棄するという意味であるって、地の王たちが。そしてその主権をローマ法王市場権に明け渡すという意味なんですね。荒らす憎むべきものというのは法王市場権、こっちではナンバー2ということにね。そうするとローマ法王がに主権が移行すると、同時に神の民がねに迫害と支配期間が同時に起こるというんです。だから1260日と1290日は同時に起こるということですね。これは米国の日曜休業令から60日後、45日後という説もありますけども、60日後に発布すると後ろの帳尻があってくるわけですよね。だから米国の日曜休業令から60日後に世界的日曜休業令が始まるって。世界的日曜休業令は神のために対してね、1290日のね、迫害とローマの支配期間が同時に始まる。中世のヨーロッパのあの1260年間が同時に始まったようにね、同じパターンがまた繰り返されるっていうんですね。だから米国の日曜休業令が1335日で始まり、60日後に1260日、1290日の世界的日曜休業令で始まるということですね。じゃあ1260日と1290日の差は何日あります？30日あるね。90日と60日の引いたら30日、30日間をどうこの組み合わせするかということが問題になってきます。これは30日間というのは第6の災いの時、住人の王は獣と共に1時間だけ王としての権威を受ける。黙示録17の12ね。獣と住人の王というのは全世界の人々たち。禁定訳には1時間だけという言葉があるんですね。これは1時間というのはね、黙示録17はバビロンとかね、いろんな獣とかそういったあの象徴的言葉を使われている。だから1時間はですね、1年とまた計算しなきゃいけない。360分の24時間ね。1日は24時間だから、1時間はね、24で終わると15日になるって。ね、15日の期間をどのようにするかというと、ね、これは第6の災いの始まる時というのは、この全世界がね、王たちとこのローマ法は一致してね、死の法令を作成するって。この死の法令の作成期間が15日間って、というんですね。実地ではないって。作成期間であるというんですね。そして、この15日間、一定期間の後に彼らを殺してもよいという、一定期間というのが15日。大草と下巻の387ページに、一定期間という言葉が出てきますね。これでハルマゲダンの戦いがね、この戦いに終結するわけですよね。だからこの 佐の最初の15日ですね、15日は死の法令の作成期間であるって。じゃあ後半の15日というのは第7の災いの時って、それはもう再臨直前の時に来てるというんですね。第7の災いの時の15日間という死の法令の実地であるって。今度は神の民を殺してもよいって言ってね、ね、迫害が始まってくるって。神の民はね、迫害される、実際にね、死の法令が実施されるって言うんですね。その時にバビロンは災いだ、お前に対する裁きのは一瞬にしてきたって。その時に神が見てを下すというんですね。これが一瞬にしてきたというのが黙示録18章の10節と17節と21節に一瞬で滅びるということが書いてあるんですね。これはバビロンの崩壊、ことはすでになったという黙示録16の17が成就する、神の声でこれが成就するというんですね。そしてこの3つのタイムラインの最後の方がね、神の声ですべてことはなったで終わるってくるというね。だからこれこの組み合わせちゃんとしておかないとですね、いろんなまた計算方法があるみたいですね、これね。だから3つのタイムラインは神のための危機と困難で始まり、最後の7つの災害で事件が終わる。キリストの再臨の日時は神の声で宣言される。米国日曜休業令が発布されてから3つのタイムラインを数え、予言の光のうちに歩んでいくというんですね。大いなる終結、キリストの再臨の前夜まで伸びている。ダニエルの予言的期間はその時起こる諸事件に光の洪水、あふれるほどの光を投げかけているというんです。神はこの世界がかつて目撃したことのない最大の危機の間中、神の光なしに闇雲につまずくままに放っておかれることはない。光が与えられているというんですね。三つのタイムラインでね、私今理解すべき重要なことであるってするわ、ね、これが光に与えられてね、光の中を歩まなければいけないというんですね。黙示録とダニエル書、この両書は世界歴史の終末に起きる諸事件について神から最も重大な教えを受けて与えている。非常に重大な問題であり、それは特に最後の教会に対するものであって、誤りを捨てて真理を信じる者に彼らが出会う危険と戦いに関して教えるものであった。地上に起ころうとしている事件について誰も無知である必要はないのである。大総統議官の32ページにそう書いてありますね。だからそのダニエル12章の、ね、研究しようではないないかというんですね。賢い者は悟るというんですね。最後の時代はそれは理解できるというんですね。詩篇の34編開いてみましょうかね。このダニエルとヘブルの3人の青年たちもね、この平野にあるこのネブカデネゾルが建てた像を拝まなかったり、炉の中に投げ込まれたりね、獅子の穴に投げ込まれたりしましたけども、死にました、ね、そこから救出されていますよね。ダニエルとヘブルの3人の青年たちはね、14万4000を表しているって、ね、救出。この詩篇の34編ですね、34の15節です。主の目は正しい人を顧み、その耳は彼らの叫びをに傾く。主の御顔は悪を行う者に向かい、その記憶を力立ち滅ぼされる。正しい者が助けを叫びを求めるとき、主は聞いて彼らをそのすべての悩みから助け出される。このこういったことがありますね。だからどんなにこの私もこのダニエル12章を研究したときにですね、迫害というのは桁外れであるなということを感じましたね。神のご臨在なしにはね、私たちは立てないなという、ね、今から 近い将来この迫害がやってくるって、ね、それに対する私たちね、神様に信頼することを今学んでおかないといけないというんですね。どんな迫害がやってきてもね。だからこの叫び求めるとき、主は聞いて彼らをそのすべての悩みから助け出されるということをね、確信しておきましょう。私たちはね、ダニエル、こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。ペテロは第2、1の19に、ね、ますますこの予言の言葉が光り輝いてくるというんですね。この山手線に乗ってる時にですね、あ、今大塚か池袋かね、あの明賀谷かといってね、だんだん新宿といって、もし終点が新宿でしたらね、駅に立ってね、あ、終点に近づいてるんだなということ分かりますよね、うん、やがて新宿だなということね、あ、もうそこで終点だったらね、降りる準備しないといけないって、これが予言の光がね、一歩一歩当たられているものである。今私たちはどの辺にいるかというのをね、知らないといけないって。だからダニエル12章はね、非常に重要なこの研究であるって、ね、これはまた警告の使命でもありますので、ね、一人一人今後もね、このダニエル12章にね、自分で研究してね、またわからないところはまた人に聞いたりしてね、うん、この研究すべき時がね、今来てるって、もう影がね、開けられてきてるというんですね、うん、私たちは目を覚ましてね、うん、あの再臨イエス・キリストのを迎える準備をしたいと思います。
天にいらっしゃる神様、このダニエル12章は非常に重要な、警告でございます。どうか最後の世代、 私たち一人一人が理解できますように聖霊を送ってください。そしてまた、この神様が、この光を投げかけ、そして私たちが今どの辺にいるという所持権の順序を示しておられることを非常に感謝いたします。どうか、最後は神様が救出なさるということを私たちは希望と喜びを持ってイエス様のこの再臨を迎えようとしております。どうか、神様の、導きが、いろんな迫害や、またローマが再び荒らす憎むべきものが建てられるということでございます。日曜休業令が、もう間もなく起こります。どうか私たちも一人一人準備がすることができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。